神が共にいてくださる。私たちにとってこれはまさに希望の信仰であります。この信仰なくして私たちは前進していくことはできないでありましょう。主なる神が私たちと共にいてくださる。ではこのインマヌエルの信仰が根拠としているものは何か。何故私たちは神が共にいてくださるとそう信じることができるのでありましょうか。それは聖霊の働きゆえであります。先週日はペンテコステ聖霊降臨日でありました。主イエスの弟子たちを中心とする信仰共同体の群れが聖霊によって形成され、以来2000年間教会の働きが聖霊によって導かれてきたことを覚え、これを皆で喜び祝い感謝いたしました。神が共におられるのはまさしく聖霊の働きがあるゆえであると、私たちはそう信じるのであります。ならば聖霊の働きによるこの神が私たちと共におられるその信仰を私たちはどこからどのように受け止めていくのでありましょうか。どこからどのように受け止めていくのか。言うに及ばず、それは聖書の御言葉からであります。御言葉に聞くことによって神が共におられる恵みを私たちは感謝を持って受け止めていくのであります。聖霊の働きによって与えられる信仰の恵みというものがいかなるものであるのかを私たちに知らしめるのは他ならぬ聖書の御言葉なのです。神が私たちと共におられるこのインマヌエルの恵みを主イエスは2000年前ご自身の存在をもって表してくださいました。本日与えられましたマタイによる福音書11章28節以降のメッセージは、神が私たちと共におられることをまさに証ししているものであると言えるでありましょう。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。この主イエスのメッセージに、この2000年間、人々はどれほど多くの慰めと希望を与えられてきたことでありましょうか。疲れ切った中で、重荷を背負うようにして、この苦難の日々を送っている人が、今日、世界中にどれほど多くいるのかを思います。かくいう私自身、また私たち自身もまたその一人であるのかもしれません。誰でも私のもとに来なさいと主は言われています。誰でも私のもとにと語られているところに大きな意味があります。以前にもお話したことがあるかもしれませんが、岩波書店の創業者である岩波茂雄という人は、人をよく自分の家に招いたというんですね。自分の家に招待したと、人をねぎらい感謝の思いを持ってそうしていたということだと思いますが、彼はですね、戦時中に熱海に別荘を建てまして、作家たちを招待していたといいます。そんなある日、珍しく誰一人来客がありませんでしたので、岩波は散歩に出かけたというんですね。でその間家政婦は暇になりましたので、家でのんびりと昼寝をしていました。夕方になって帰ってきた岩波はなんと客を連れていまして、早速夕食を用意してほしいと家政婦に頼んだという。突然の来客でしたので、家政婦は素早く準備をして、客間に膳を持って運んでいきました。そしてその客の顔を見て驚いてしまったというんですね。なんとそれは毎日勝手口から入ってくる八百屋だったといいます。 岩波にとって招待する客とは関わるすべての人たちのことであったということでありましょう。誰でも私のもとに来なさいと主イエスは言われている。神の招きは特定の人たち、一部の特別な人たちに向けてではなく、全世界のすべての人たちに対して語りかけられています。これはどういうことなのか、この意味について本日は3つの視点から受け止めていきたいと思っています。誰でも私のもとに、主イエスがそう語られるのは、言うなれば、この世の知恵や力を超えたところに、全く神の救いがあるということであります。そしてそれは人間誰しも、人間だけを頼みとしていては、救いは得られないということです。人間だけを頼みとしていては、救いは得られない。言い換えれば、神以外の権威によっては、人間の根本的な救いはないということであります。誰においても。人は愛や絆といった言葉を持って、よく励まし、支え合うことが多いように思うんですね。愛し合いましょう、支え合いましょう、絆を深め合いましょうと。もちろん、そのこと自体は間違ってはいませんし、決して悪いことではありません。しかし人間はですね、自分たちが思っているほど強くはないのです。強くはないのです。愛や絆と言われる一方で、残念なことに無関心であったり、差別や裏切りがあり、対立し争い合うといった実態は後を絶ちません。言えるのは、人間の力には限界があるということなんです。限界があるということです。以前にテレビのコマーシャルでこういうキャッチフレーズが流れていたのを思い起こすんですね。それは、人間は人間が救うと。人間は人間が救うというものでありました。人間は人間が救うのだ。現実として間違ってはいませんが、信仰においては不完全であります。この表現は不完全であると言わざるを得ない。というのは、人間が救おうとする、その人間を救われるのは神以外にはおられないからです。神に救われる人間が、神に力を与えられて人間を救うのであります。それゆえ、この人間に知恵と力を与え、人間の働きを導かれる方によって、私たちは生きていくのです。私は柔和で謙遜なものだから、と主イエスは言われています。私は柔和で謙遜なものだから。神の御子として、この世界にまで降りてこられ、この人間社会に関わられた主イエスの歩みは、まさに柔和と謙遜としてのお姿でありました。柔和と謙遜としてのお姿でありました。この柔和とは、人に対する寛大さを意味しておりまして、謙遜とは、弟子の足を洗うほどの心の低さを意味しています。すべてのものを受け入れられる神の御心がここに示されていると言えます。この柔和と謙遜の姿について、フィリピの信徒への手紙2章6節以降はこう記しています。どうぞお聞きください。お時間のあるときに開いていただきたいと思いますが、フィリピの信徒への手紙の2章6節以降ですね。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、 かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。人間の姿で現れへり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。人間の姿で現れへり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このキリストの姿は人間の知恵や力では計り知ることはできないものです。決して人間には及ばない神の知恵と力がここにあります。主の十字架による神の知恵と力を聖書の御言葉の中に示され、聖霊によって与えられながら、私たちは共に愛し合い絆を深め合っていく関わりを大切にしていきたいと思うのであります。次にこの誰でも私のもの、誰でも私のもとにと主イエスが言われているのは、キリスト信仰とは今ここに生かされているもの皆に例外なく与えられる恵みと希望以外の何物でもないということです。キリスト信仰が今ここに生かされているもの皆に例外なく与えられる恵みと希望以外の何物でもないということ、冒頭で申し上げました通り、まさしく今ここに聖霊の力によって主なる神が私たちと共におられるという確信以外の何物でもないのです。キリスト信仰というものは、誰もが主イエスのもとに、主イエスのもとにおいて恵みと希望を与えられて生きるものであるということです。しかしながら、時に信仰は苦難の原因を見出すための手段としてこの捉えられてしまう場合があります。苦難の原因を見出そうとする手段として捉えられてしまう場合があります。つまり、なぜこのようなことが起こったのか、神は本当におられるのか、何故に神はこのようなことを人間に与えられるのか、この出来事は神が起こされたのか、神の御心なのかと、このような問いかけがなされる場合があります。とりわけ災害などで被害を受けられた方々の心の叫びに対しては、人は返す言葉を持っていません。むしろその叫びは沈黙の中で受け止められるべきでありましょう。ただしそのことによって、もし信仰そのものが見失われてしまったり、もはや信仰など不要であると、必要ないのではないかと、そう結論づけてしまったりするのであるならば、それは本末転倒であり、神の御心ではないでありましょう。キリスト信仰は因果応報ではありません。過去に何かがあったからこうなった、こういう結果となった、こういう悲劇に襲われた、これはキリスト信仰ではありません。ではなぜこの悲劇が起こったのか、なぜこのようなことになってしまったのか、その理由や原因は私たち人間にはわからないのです。確かに言えるのは、むしろ今ここにある悲しみや苦しみの中に、この心の叫びの中にこそ主なる神が共におられる、誰でも私のもとに来なさいと言われる主の憐れみがある、インマヌエルの恵みがある、主なる神が共におられる、これが信仰の恵みであり希望なのです。 ヨハネによる福音書11章の、ラザロの死を思い起こします。どうぞお時間になるときにこれもお読みいただければと思います。ヨハネによる福音書11章に記された ラザロの死のシーンですね。兄弟ラザロの死にあたって、姉妹の姉と妹のマルタとマリアをはじめ、悲しみの中にあった人々と共に主イエスはおられました。そして涙を流されたと聖書は記しています。涙を流された、言い知れぬ苦難の中で悲嘆に暮れる私たち、その私たちと共に主なるキリストが嘆き悲しみ痛みを持って今ここに共にいてくださる、ここにキリスト信仰の希望と恵みがあるのです。あなた方を休ませてあげようと主は言われます。休ませてあげようと。この休むという漢字は、人が木の傍らに佇んでいる様子を表しています。休ませてあげよう。そう言われる主のもとにあるとき、私たちが触れる木は十字架であります。十字架の主が私たちと共に泣かれ、苦しまれ、私たちを慰めと平安で満たしてくださる。そして復活の主イエスこそが私たちに生きる勇気と希望を今ここに与えてくださる。この確信が私たち皆に漏れなく与えられている信仰の恵みなのであります。誰でも私のもとに来なさい。そう言われる主イエスが与えてくださる信仰の恵みなのです。最後に、誰でも私のもとにと主イエスが招かれているのは、主なる神が私たち一人一人と関わってくださるということです。私たち一人一人と関わってくださるということ。人間社会で言えば、例えば何らかの会に誰かを招く、招待するということがあります。それはすでにその人と何らかの関わりを持っていることを意味していますよね。関わりがあるから招くのです。まして主の招きは、あらゆる時代に生きるすべての人々に神が深く関わってくださる恵みを表していると言えます。あらゆる時代にのすべての人々に深く関わってくださる恵み、それが誰でも私のもとにと言われる主の招きの意味であります。キリスト教信仰においては、この関係性というものがとても大切であると、この主の御言葉を受けながら、主の御言葉を受け止めながら、今ここに深くそれを思うのです。関係が大切なんだと、キリスト教信仰は。人間はこれまで有形無形を問わず、人間にとって価値あると思われるものを徹底して追求し続けてきました。価値に注目して、それを徹底してひたすら追求し続けてきました。まさに人間は常に価値を求め、価値の中に生き続けてきました。この物質文明の発展はまさに価値を求め続ける人間の知恵を結集させた結果であったと言えるでありましょう。それがこれほど豊かな物質文明を築き上げてきた。素晴らしいことだと称賛すると同時に、その結果として人類は核兵器なるものをも生み出してしまった。80年前、そこに起こる悲劇を我が国において世界は目の当たりにすることになってしまったのであります。そして今や人間が絶対だと信じていた価値は、経済破綻や自然災害などによって完全に崩れ去ってしまったと言えます。この世界は人間の追求する価値だけではもはや前に進むことができないことを人間は深く知るに至ったのです。 それゆえ今こそ価値ではなく、むしろ関係性がクローズアップされ、必要とされ、求められているのではないのだろうかと、そのように思うのであります。よくかけがえのない命と言われたりしますが、かけがえのない命、これをもし価値だけで受け止めようとすると、価値だけで受け止めようといたしますと、時にそれは自分の命さえ良ければ、という身勝手な思いへと陥ってしまう結果となるでありましょう。人間は関係性の中で生きる存在です。人間の命と関わり、その命を大切に思ってくれる存在との関係性の中で命が受け止められるとき、その命はまさにかけがえのないものとなるのではないでありましょうか。人間の命と関わり、その命を大切に思ってくれる存在との関係性の中で命が受け止められるとき、その命はまさにかけがえのないものとなるのではないでありましょうか。この関係性を誰でも私のもとにと言われる主イエスはここに示されているのです。私の首輝きを負い、私に学びなさいとの言葉は、私たちとの関わりであり、関係性を表しているんです。私の首輝きを負い、私に学びなさい。首輝きとは、ご承知の通り、農作業のために、牛や馬などの首にかけられるこの棒のような木製の農具のことでありますけれども、ここではこの世のあらゆるロークや絆の象徴を意味しておりまして、主はご自身で十字架においてこの首輝きを担ってくださいました。主はご自身が十字架においてこの首輝きを担ってくださった。この主の首輝きをあなた方は追いなさいと言われています。それは主と共に生きる命を意味するものであります。この首輝きこそ十字架の救いであり、私たちが主とつながっている、いな、主が私たちとつながっていてくださる絆そのものであります。さらに私たちは、この主に学んでいくことが求められています。私に学びなさいと言われている。学びとは、真似びであります。真似び、真似ること。それは文字通り、真似て習うことです。主に習い、主に学んで生きる。まさに、御言葉に聞き従って生きることに他ならない。救いの根拠は、私たち人間の側にはありません。それはすべて主なる神にかかっているのでありまして、そこにあるのは絶対的な信頼であります。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いと主は言われていますが、本当に首輝きは負いやすいものなのでしょうか。荷は本当に軽いのでしょうか。世界を見渡せば、決して負いやすくない首輝きがあります。決して軽くはない荷があります。世界中で多くの人々が、災害や戦乱の中で苦しんでいる姿を私たちは毎日のように見聞きしています。だからこそ、主イエス・キリストが、決して負いやすくない首輝きを負ってくださり、軽くはない荷を担ってくださるのです。それゆえ、私たちは世界の首輝きを一手に引き受けられた、負いやすい主の首輝きを負うことができるのです。軽い主の荷を担うことができるのです。主の首輝きは負いやすく、主の荷は軽いのです。主が追ってくださったから、 主が担ってくださったからであります。主のもとで休息し安らぐことはとても素晴らしいことです。主のもとで休息し安らぐということはとても素晴らしいことです。ただし信仰はそれで終わりではありません。礼拝で祝福と平安を与えられてよかったなと、素晴らしいことでありますが、それでよかったと信仰が完結するわけではありません。この礼拝で全てが完結するわけではないのです。むしろ私たちの歩みはこの礼拝から始まるのです。この礼拝から始まります。新たな一周の歩みは神を賛美するこの礼拝から始まるのであります。しかも誠の平安と希望を与えられるこの礼拝において私たちは主と共に生きる使命をも与えられていくのです。主と共にこの世を生きる使命をも与えられていくのです。先週子どもの教会では花の日を覚えて礼拝を捧げました。神はどの花をも愛されています。花を創造された神はこの花は良い、あの花はダメだなどと決して分け隔てなさることはない。私たち人間においてはなおさらのことでありましょう。誰でも私のもとに来なさい、誰でも私のもとに来なさいと主イエスは私たちを招かれています。今ここに招かれております。それは日々私たちと出会い、私たちを受け入れ、私たちのすべてを担っていてくださるということです。この関わりを喜び感謝しつつ、私たち自身もまた主に学び、多くの人々と出会い、隣人として受け入れ合いながら、人々の重荷や苦労を少しでも担っていくことができるような、そのような関わりの中に生かされていくよう、聖霊の導きを共に祈ってまいりたい、そのように願っています。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと私たちを招かれる主のもとで、誠の休息と安らぎの恵みを与えられて生きる私たちが、主の担われる首輝きを負い、主の十字架と復活の希望に照らされながら、神の働きを共に担っていく者として立ち続けていくことができますよう、どうか聖霊によって導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。